イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ珍道中、今週もアツ一人でお届けしていきます。さあ、年明けからですね、熊野市をご案内していますが、先週は鬼ヶ城をねご紹介しました。さあ、今回はこちらにやってきております。ご案内人の方をまずはご紹介しましょう。
改めまして、はい、山田です。よろしくお願いします、
はい、お願いします。先週は鬼ヶ城をねご案内いただきました、はい、山田さん、はい、NPO 熊野を立ち上げられたばかりの山田です、
はい、そうです、
はい、よろしくお願いします。今日はこちらは
鬼ヶ城センターを、はい、あの施設の中を、うん、ぜひ見てほしいなと思いまして、はい、
鬼ヶ城センターっていうのはもう本当にあの先週お邪魔した鬼ヶ城、はい、あのその本当に入り口のところにあるんですよね。
そうですね、はいはい、この中で熊野の物産が、はい、あのいろいろと見れるので、はい、まずここから見ていただければ嬉しいかなと思います。
では早速鬼ヶ城センター入っていきましょう。
行きましょうか。はい、お願いします。
熊野ええとこ巡り鬼ヶ城センターって書いてありますよね、はい、ここに来たら結構熊野市を知ることができますね。
そうですね、あの物産はもう全て揃ってるんで、ね、はい、うんうん、
熊野といえばこれみたいのが
あった。もう僕はぜひナチグロ石を。
お、ナチグロ、
はい、はい、なんかこうナチグロ石っていうとナチのイメージありますけど、
はいはい、和歌山県のね、
はい、実は熊野が原産なんですよ。
あ、そうなんですか。
日本で唯一取れるのが熊野市なんで、だからもっと皆さんに知ってほしい。
ほんまだ、書いてある、はい、ナチグロ石は熊野市だけで取れる天然石ですって書いてある。
そうなんですよ。
いや、これ知らなかったです。
でしょ、
うん、
この鬼ヶ城から一山越えたところに、うんうんうん、神の川って書いた、はい、神川町で取れるんで、はい、
あ、そこでしか取れない石なんですね、はい、
この丸いやつが五石の黒石になります。
ああ、ほんとなんか一つの一枚の板に丸い穴がボコボコ開いてますね。この抜いたところが碁石になっていくんです。
そうです。
あ、なるほどね。
日向市さん、宮崎やったかな、白石の産地、ハマグリの産地、はい、そこと有効都市結んで、で囲碁大会も熊野市で開催されたりとか。
あ、なるほど。
で中国棋院っていうか、その中国の方も来てくれたりとか、かなり大規模に。
そうなんです、ね、はい、碁石仲間というかね、本当に白と黒の、
はい、
と碁石キーホルダーなんていうのもあるんです。ありますね、
はい、
この黒の玉と白の玉がね、はい、キーホルダーになってたりとか。
だから工房も神川の方にありまして、うん、でいろんなこの加工品、まあ、練り物も含めて作ってます、
うん、粉末とかも置いてある。これは皆さんに見ていただくための非売品ですよ ね。
はい、そうです。
すっごいきな粉みたいな細かい
粒子、細かいんですよ、ね。
ふってやったらすごい大変なことになりそう。
今ちょっと
今笑ったら大変なことになりそうな。
そうですよ。で、まあ、こんな感じで加工品がたくさん、
加工品こちらにいっぱい並んでますね、はい、おチョコとかもありますよ。
どうです、
黒いところに金色と銀色でちょっと柄がついていて、これにお酒入れたらめちゃくちゃ美味しそうですね。
ですね、飲みたくなりますね。
ねえ、ナチグロの置物のイメージがあるんですけど、おチョコとか一輪挿しみたいなものとか、うん、
ここら辺は全部その練り物って、さっきの粉末を使って型に入れて形成していくっていう、まあ工程だと思います。
箸置きもありますし、ちょっとした小鉢みたいなね、お皿だったりとか、実用的なね花瓶みたいなものだったりね、イルカのペン立て、イルカの形をしたねペン立てだったりとか、あ、これブレスレットもありますね。アクセサリーとかも結構でも重厚感あっていいですよね。
いいですね、うん、ほんまにオンリーワンなんで、ね、ここにしかないんで、うんうんうん、はい、
これだけ黒い石ってなかなかないですからね。
ないです ね、うんうん、
なのでぜひこれ熊野市に来た時はこのナチグロ石もね、
ぜひ
チェックしていただきたい一つですね。じゃあ続いていきましょうか、
はい、このジュースとか、
うん、あ、そうか、みかん美味しいですよね、
はい、
うん、
もう熊野のみかんめちゃくちゃうまいです、
ね、
で、まあ、私の住んでるところの金山、
うん、
金山のみかんは
金山、
はい、うん、金の山なんですけど、
金の山、はい、
まあ、おすすめはやっぱりジュースであったりとか、うん、で今このゼリーがね、
これ夏みかんなゼリーとまるでみかんなゼリー、うん、なるみと夏み、
はい、
これなんかパウチになってて、なんちゅうの、口のところがポッてポチって開けてチュッて吸って食べていく感じですね、はい、だからスプーンいらないんだ。
いらないです、
ね、手も汚れないし。
汚れない、まあ、海外の方も、うん、試食してもらったんですけど非常に好評でした、
まあ、それも素材がいいからっていうのもありますよね。
ありますね、でやっぱ金山は本当に、うん、太陽たくさん当たるとこなんで、うんうんうん、太陽を浴びたみかんが
甘みもあって
甘みもあります、
うん、柑橘類は熊野ってやっぱり豊富ですよね。
豊富ですね、うん、でまあ今からまたもう一つ、うん、はいはい、熊野の特産品である新姫、うん、
新姫、
はい、
これも熊野でしか取れない柑橘ですよね。
そうなんです
よ、確か、はい、新姫のコーナーがあるんですか。
向こうの方に
あるんですね。じゃあそちらにお邪魔しましょう、はい、
支店長の、はい、ナミトさんにこのちょっとご紹介いただく方が僕が説明するよりもいいかなと思うんですけど
支店長のナミトさん、こんにちは。
あ、こんにちは
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結構今は海外からも来られてる方多いんですか。
そうですね、今インバウンド客が特にあの台湾の方がよく来られてまして、
うん、
はい、インバウンドの9割はもう俺が女センターは台湾の方が、はい、占めてますね。
その方々が買っていくものってどういったものがありますか。
はい、ですね、うん、新姫というこの熊野で取れる柑橘があるんですけど、はい、そちらを使ったこのキャンディーですね、うん、こちらがうちの一番人気になってます。
新姫キャンディー、
はい、
爽やかな。
そうですね、酸っぱい感じので、下にドリンク。
あ、ドリンク、はい、あ、さっきのお客さんこれ持ってました。
あの
チラッと見ちゃいました。
あ、そうです、
はい、持ってた持ってた、はい、新姫ドリンクね。
こちらがあのこちらのワンツーですね、人気の一番人気、
2番人気、
はい、夏場になるとこのサイダーもですね、
はい、
上位
にシュワッとね、
はい、
これ新姫っていう特徴はどんなお味なんですか。
まあ、世間的にはあのジャバラとか柚子とかですね、うんうん、あのそういう柑橘はあるんですけど、はい、ここはあのちっちゃいんですよ。2センチぐらいですね。
2センチぐらいの小さな果実になるんですね、
はい、まあ、小粒なんですけど、うん、結構いい香りと、まあ、酸味、うん、10月になると実が出てくるんですよ、
ええ、
その時にあの魚にかけたり、ええ、あの焼酎に入れたりお酒にもよく合うということで、はい、
あのお酒もあるんですか。
はい、この紀州のひとしずくですね。
紀州のひとしずく、
はい、これあの普段、まあ、酒をあまり飲まれない方とか、うん、もう女性の方に合うリキュールということで、新発売されました。新姫が入ってるんで、あの爽やかな飲み口。 2,3 日前に記者発表したあのほんまのほやほやです。まだよく酒飲まれる山田さんも飲んでないと思う
んです。山田さんは飲んでない
まだ飲んでないです
いや、収録しているのは12月の23日ということなんですけども、本当に数日前にデビューしたばかりの、
ね、はい、してあのデビューしました。
地酒になるわけですね、
はい、
先ほどあの焼酎にもポトポトっと、
そうです、ね、
果汁を入れると美味しいよって言われてましたけど、はい、本当にその新姫の味がしっかりと感じられるリキュール。
果汁はですね、
果汁、はい、
こういったあの瓶でこれで売ってますんで、あのドレッシングもありますね。
あ、ドレッシングもいいですね、
はい、もう全部新姫ばっかりですけど、
本当新姫推しで、まあ、先ほど言われたように小粒だけれども香りもそうですし、はい、味もしっかりとね、あの酸味もあってということで、加工品としてもいろいろ使いやすい果実ですね。
はい、一時あのケーキとかにも使ってまして、はい、ケーキにお酒に、うん、はい、何でもいける
ですよね、はい。まあ、この新姫も熊野ならではということです、
はい、
さあ山田さん、はい、なんか新姫もすごい盛り上がってますね。
盛り上がりましたね、はい、まあ、今ここにもありますように、
はい、
新姫ソフト、
あ、
爽やかな
ソフトクリームね、
はい、冬のソフトクリームも美味しいんで
そうですよね、
ぜひ
いいですよ、ね、
食べていただけ
た。寒い時に食べる冷たいもの、
はい、いいです
よね
いいですね。
これでも年中あるんですよね。
年中あります。
ですよね、
はい、
お子様から本当に親しんでもらえそうですね、
はい、だから本当に今まではまあカボスのような感じで、柚子みたいな感じで本当に果汁を楽しむだけだったんですけど、やっぱこれの良さをいろんなお菓子とか皆さんいろんな研究してくれて、もう加工品作ってくれてるんで、まあこれからまだまだ新しい商品が出てくるんじゃないかなって。
そうですね、来るたびに新しい商品がね誕生してて楽しみですね、
は
い、
楽しみですね。
今回は鬼ヶ城センターで熊野市ならではのナチグロと新姫について、はい、ご案内いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、はい、いつもの映画紹介のこの人にご登場いただきましょう。
109シネマズ明和から来ました伊沢と言います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
先週先々週と副支配人の金久保さんが登場されたのを聞いて、はいはい、伊沢さんついに干されるっていう噂が、ま
あのねそうなんで、それがねお客さんからね、いやーこの2週間聞きやすかったわーって言われて いや原稿は私が書いたんですよ、
そうですね、
はい、でもうなんかわちゃわちゃしてなくて分かりやすかったって言われたので今日は落ち着いた感じで引き続きやっていこうと思っております。
あ、そうですか、
はい、よろしくお願いします。
わかりました。じゃあいつまでこれが維持できるのか
今日は頑張ります。今週分は頑張ります。
まあまあ短いですねスパンがね。はい、わかりました、はい、では今週末公開の映画を教えてください。
はい、雪の花2月1日金曜日本日公開となります、
うん、今年最後の雪の花。
はい、歌うと思ってました、はい、うちのスタッフもみんな歌うって言ってました。言ってました
今年最初だよね。
え最後じゃない。
最初です。
最初ですね。はい、はい、まあ、なんです。
はい、はい、そう今日2月1日、うん、映画の日に公開のこの作品、うん、主演は登坂広臣さん、
うん、
中条あやみさん、
うん、
はいはい、で送る中島美嘉さんの雪の花っていうさっき歌ってもらった2003年に発表された曲なんですが、
うん、
その曲に基づいて作った、まあ、そのストーリーのままではないんですがその雰囲気で作ったっていう映画になってまして、いろいろずっと歌い継がれている曲なので曲は結構みんな知られてると思うんで、うん、主題歌としてもこれかかってるんで、うん、そこもなんですけども、まあ、オリジナルストーリーとして映画化されている作品なんですね、はい、
うん、
余命1年と宣告された中条さん演じるみゆきは偶然にして衝撃的な出会いをした登坂さん演じるゆうすけに1ヶ月だけ恋人になるっていう契約を持ちかけるんですが、
うん、
まあ、始まりは無茶ぶりだったんだけどもそんな1ヶ月をの過ごすうちに2人の気持ちは近づいていき、でも余命はっていうことなんですね。切なそうなお話となってますよ。
風景綺麗ですね。
そうなんですよね。フィンランドで撮ってる。
あ、そうなの。じゃあなおのこといいじゃない。でまた美男美女だからさ、
まあね、まあね、ストーリーにもなりますわな、
ね、
ラブストーリーですわ
ですわ。
こういうとこダメだよね、
ね、ね、ね、投げやりな感じ、
全然もうファンから押してねって言われてるからこの作品は。
あ、そうなんですね。
100万円で私の恋人になってください。1ヶ月だけ。この設定からどんなドラマが生まれるのか、うん、こうご期待です。
うまいですね説明。任せます。
いや、わかりません。雪の花2月1日本日より公開です。
熱い。
続いて
メリーポピンズリターンズ2月1日金曜日本日公開です。
はい、
リターンズってなってたんで、
うん、
前作のことを調べたんですよ、
うん、
前作どんな、こんな全然知らないぞと思ったら、
うん、
1964年に制作で、
うん、
日本では1965年と1995年に上映されたって言って、
うん、
前作って言っても誰も知らないですよね。
でも相当有名な、うん、
有名です、
本当の話ですから、
ね、また私だけ知らない系の話
ですか。そうですね、かと思われますが、
うん、ストーリーはね皆さん知ってるんで、
う
ん、
ね、
じゃあその作品の続編です、
うん、
あ、続編なのね。
そうなんだ。
あ、そういうことなのね。
はい、一作目でメリーポピンズが、
うん、
まあ、ベビーシッターナニーっていうのですね、
うん、
アメリカとかではですね任されてたバンクス一家の家庭を持ってから、
う
ん、その子供たちをもう一度ベビーシッターする、
うん、あー、なるほどね、
というお話なんですが、まあ、そんなバンクス家またまた現れたメリーポピンズにどんな風に対応するのかな、
うん、
映像と素敵な音楽が今作を彩りますというディズニーの作品となってます。
あ、ロブ・マーシャルが監督なんですね。
はい、で主演がエミリー・ブラントさんで、
うん、
はい、
綺麗ですね。
ですね。
ミュージカルがお好きな方ぜひご覧ください。
よろしくお願いします。
ディズニーなんで。映画メリーポピンズリターンズ今日から公開です。
熱い。
続いて日本の映画です。
はい、7つの会議2月1日金曜日本日公開となります。
はい、
ドラマ化もされたこの7つの会議、うん、あの半沢直樹シリーズや下町ロケット空飛ぶタイヤなど企業の矛盾や働く人々の葛藤を描いてきた池井戸潤さんの作品を映画化という形になっております。
うん、
いつもですね、まあ、企業を元に作った映画が多いんですけども、うん、今作もそんな感じで企業の闇の部分が露呈していくにつれ、うん、働いている人たちの立場などがどんどん変わっていくっていう作品なんですけども、
うん、
キャストに野村萬斎さん、
おお、もう東京2020でご活躍予定の、ね、
はい、と香川照之さん、
うん、
で片岡愛之助さん、
うん、
及川光博さんとなってます。豪華です。
いや、これ野村萬斎さんが、ね、あの告知で言ってましたけど香川照之さんとの顔対決を、うん、表情対決って言うんですか、
そう対決してる2人なんでね、
敵対する この2人の睨み合いというんですかね、この辺が見どころだって。
はい、
なるほど。
ぜひ自分で働いているお店というか職場で何か悪いことがあって、それを見つけて自分で告発できますか？なんかもう本当やっぱそういうところの葛藤っていうのがすごく描かれてるんですよね。それ言ったら自分も職を失うかもしれないっていう恐怖もあるじゃないですか。
どうですか、正義の味方伊沢さん的にはそういう時どうしますか？
上の人に辞めてもらいますね。
怖っ
怖
っ怖っ、
すごい責任取って、
うん、
うん、
まあ、かっこいいけどね。
だって下っ端はさ、それに従わされてるんだよ。何も悪くないじゃん、
うん、ほら、あくまで伊沢だったらどうするかな、
ね、そうですね、伊沢だったらどうするかです、すごいですね、今問題全くないんでね、109年末ではそういうことにはならないんですけども。
なるほど、
なったらそう思いますよね。
そうそう、まあ気持ちいい ね、
ね、ちょっとパーンとね、
今ファンが増えた。まあ、もしくは
雇いたくない、雇いたくないって思うよね。
まあ、めんどくせえこいつって思うかもしれませんけれども。はい、ぜひ皆さん7つの会議あなたならどうするということでご覧ください、はい、2月1日今日から公開です、うん、以上伊沢さんありがとうございました。
ありがとうございます。
アツとエリカとみんなのラジオ、そろそろお別れの時間です。
はい、ありがとうございます。
そういえばアツさん、はい、私へのプレゼントありがとうございました。
おめでとうございます。
今年のプレゼントはですね、なんとハニワグッズ詰め合わせ。
そうですよ、
最初ポーチだけいただいたんですよね。ハニワの本当に可愛いロゴがちょっとあしらわれたおしゃれな
センスのいい、うん、センスのいいプレゼント
使えるポーチね。
そうですね、う
ん、私ハニワが好きなもんですからね、はい、そしたらその後いただいたゴージャスなハニワグッズ、うん、袋を開けてみますと、ハニワが土器とか土偶とかと一緒にあしらわれたマグカップ、
はい、
まあこれ可愛いです。
イラストが描いてあるね、
ちょっとアジアンテイストにハニワが描かれた感じ。
そうそう、可愛い、
可愛い、白い普通のマグカップ、うんうん、これ使える。続きまして、はい、ミトン、
うん、
鍋つかみ、
鍋つかみ ね、
あれもまあ使えます、
うん、はい、
可愛いですね、
はい、
そしたら同じ柄の今度エプロン、
エプロン、
うん、まあ、エプロンはしませんけど使えるやつ、
ね、使えるですね、
あれも可愛い、
おしゃれ感あるやろ、ね、
うん、でまだ入ってない、
うん、
なんかなと思って見たら結構大きい画用紙2枚分ぐらいの大きさの、
うん、
埴輪のマット。
そうそうそう、
マット、下に引くマット、
そうそう、トイレとかに引くやつね。
やめて、わ、埴輪の踏み絵状態じゃん。
いやいやいや、可愛いなと思って。
いや可愛かったですよ、
可愛いでしょ、
可愛いんですけれども
踏めない、
踏めませんよ。さ、もう壁掛けにするか天井絵にするか。
もうそもそもの用途違うやんそれ。
そんな足元に置くなんて、
マットマット見つけてびっくりしました。ずっとね、毎年ほらやってくるじゃないですか、エリカさんの誕生日。
そうでしょうね。
その度にこれだけ埴輪を探す人いるのかな世の中にって思うぐらい埴輪を検索するんですよ。
あの本人よりやっていただいて、
そうそうそう、いや今回はちょっと割と、うん、センスいい、
うん、素敵なハニワグッズたちでした、ね、ありがとうございました。
いい
ということでございまして、さあここからは皆さんに参加していただける、はい、お題を今から出題します、
はい、
と言いますのも、毎月1週目と2週目の放送の時にはプレゼントをお出しします、
はい、
今回もこのプレゼント、
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
欲しいよという方も、うん、特に欲しくないよという方もぜひお題に参加してください。
はい、
名付けてアツエリ一本グランプリ。今回のテーマは、
はい、パソコンが急にシャットダウン、その時に出たエラーメッセージとは。
まあ、ありがちですね、こういう
よくあるよね、まあ、なんか怒ってんのか、パソコンの気持ちとしてはどうなってるかってことだよ ね。
私は多分、うん、電源をあんまり落としてないんですよね。
あー、だからそっかそっか、
うちのパソコンにもしこれがあったとしたら、うん、ダメって出ると
寝かせろって。
そうそうそうそう、ダメ、電源切れって言われそう。
あー、なるほどね、まあ、相当働かせてますからね、普段から自分のパソコンは、ね、だからそういう意味ではすごいお怒りのメッセージが来そうな気はしますけどね。
だからあの有給休暇とか
ストライキみたいな感じでね。そういうメッセージがありそうな気がするんですけど、まあ、皆さんそれぞれの使い方によって多分違いますよね、きっとね、ま
あ、ありますしね、うん、あの逆に自分のパソコンはあんま使わないけど旦那さんがよく使うと、
あ
で、その旦那さんのパソコンにエラーメッセージを仕込んでおく。何を仕込むかっていう、
あ、そういうメッセージも面白いですね。
そういうのでもいいですよ。
確かに確かに、
早く帰ってこいとかね。っていうエラーメッセージ セージがパソコン
すごいね、パソコンから言われるみたいな、うん、しかもやってた作業は全部シャットダウン、
そうです
どんだけ怒っとんだ
そういうことになるかもしれませんよ ね, ねあのこの回答が多分1月後ぐらいに、ね、発表されると思いますけれどもね、うん、それを聞くとちょっとね使うのが怖くなるかもしれませんね
そうね、
はい、ぜひ、パソコンが急にシャットダウンしてその時出たエラーメッセージ、ぜひメールでお寄せください、はい、メールアドレスは
メイはアットマークあつんち .com meiwa アットマーク atunti.com までお待ちしております。
はい、お名前、住所、電話番号もお忘れなくお聞きください、はい、
で締め切りが、はい、2月の4日、はい、月曜日、深夜0時夜中の12時までとなっております。
皆さんからのご応募お待ちしております、
はい、お待ちしております。
さて次回の公開録音ですが、
はい、次回の公開録音はですね、イオンモール明和を飛び出しまして、
あら初めてですね、
初めてなんですけど、はい、同じく明和町でいつも毎年開催されている五木宮梅祭り、この会場から公開録音を行っています。
それはいつでしょう。
3月の2日土曜日になっております。
3月2日土曜日、うん、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。
お待ちしております。
じゃあそろそろお別れの時間ですね、はい、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。